今日は兵庫県弁護士会姫路支部竹内明弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は裁判員裁判についてお伺いしたいと思います。先生、この裁判員裁判というものですが、一体どのようなものなんでしょうか？
はい、平成21年5月から始まった制度で、プロの裁判官だけではなく、一般市民が参加して行われる刑事裁判のことですね。
はい。
裁判に参加する一般市民のことを裁判員と言います。
はい。
制度が始まって5年になりますが、全国で5万人の市民の方が裁判員裁判に参加されたそうです。
そうなんですね。そんなにいらっしゃるんですね。この裁判員はどのようにして選ばれるんでしょう？
まず年に1回選挙人名簿をもとにして、翌年1年間に裁判員になるかもしれない人をくじで決めます。
はい。
1年間のうちに裁判員になるかもしれない人には裁判所から通知が行きます。その後、具体的に裁判のスケジュールが決まると、その人たちの中から何十名かがくじで選ばれて、裁判所から呼び出し状が届きます。
へー。
呼び出し状が届いた方には質問票も同封されていると思いますので、
はい、
それを裁判所に送り返してください。
はい。
また呼び出し状に書かれた日時には必ず出頭しなければなりません。
そうなんですね。
呼び出し状に書かれた日時に裁判所に出頭しますと、質問票を記入したり、裁判所から質問を受けたりして、最終的にはくじで裁判員になる人が決められます。
くじで決められるんですね。
そうですね。
一度の裁判で裁判員になる人は何名くらいいるんでしょうか？
ほぼすべての裁判で最終的には裁判員が6名選ばれます。
はい。
また補充裁判員が最大6名まで選ばれますが、多くの裁判では2名選ばれています。
補充裁判員とは何でしょう？
裁判員が何らかの事情で裁判に参加できなくなったときに、
はい、
その裁判員の代わりに裁判に参加する裁判員の方ですね。いつ裁判員になるか分かりませんので、補充裁判員であっても裁判には初めから参加しないといけません。
そうなんですね。でもなかなか難しそうだし、裁判員になりたくないんですが、どうすればいいですか？
裁判員になりたくないという理由だけでは裁判員になることを辞退することはできません。
ああ、そうですか。
しかし辞退できる理由がいくつか決められています。
はい。
例えば妊娠中や出産から8週間を過ぎていない場合とか、同居人に継続的に介護が必要な場合、あるいは重大な仕事があってその人が処理しないと重大な損害がある場合などです。
なるほど。
いずれの辞退できる理由も質問票に書かれていますので、質問票をよく読んで具体的な理由を書くようにしてください。
わかりました。それ以外では断れない、辞退できないということですね。裁判員裁判はどこの裁判所で行われているんでしょうか？
全国50カ所の地方裁判所と10カ所の地方裁判所の支部で行われます。兵庫県内では神戸地方裁判所と神戸地方裁判所姫路支部の2カ所で行われています。
姫路でも行われているんですね。
はい。
裁判員は実際の裁判ではどのようなことをするんですか？
被告人の有罪や無罪を決めたり、被告人が有罪の場合、被告人の刑を決めたりします。裁判では被告人や証人の方に質問をすることもできます。
そうなんですね。でもこの裁判員の意見をプロの裁判官は軽く見てらっしゃるとか、そういうことはないでしょうかね？
裁判官も裁判員も同じ立場で裁判に臨みます。ですので勇気を持って発言してもらえれば良いかなと思います。
はい。
それに最近は裁判所も裁判員が意見を言いやすくできるようにいろいろ工夫しているそうです。
ああ、そうなんですね。でも難しい法律用語が出てくるなど、きちんと仕事ができるかどうか、そんな自信がないんですけれども。
裁判所も検察官も弁護人も 極力分かりやすい言葉で裁判に臨むようにしています。もし分からないことがあったら気軽に裁判官に聞いてみるといいと思います。
はい、分かりました。あと守秘義務があると聞いたんですが、これはどういうことでしょうか？
裁判員裁判では実際の法廷で被告人や証人の話を聞くだけではなく、非公開の場所で裁判官や裁判員と話し合いをします。
はい、
この話し合いのことを評議と言いますが、評議で誰がどんな意見を言ったかをばらしてはいけません。たとえ家族にもばらしてはいけませんし、
はい、
一生ばらしてはいけません。これを守秘義務と言います。もし守秘義務に違反すると刑事罰が課されることがあります。
これはどんなものにも守秘義務が課されるんですか？
いいえ、そんなことはありません。法廷はどんな人にも公開されていますので、法廷で見たり聞いたりしたことは話していただいても構いません。それに裁判員になった感想を話していただくことも構いません。
わかりました。いろいろと教えていただき、ちょっと心が軽くなった気がします。ありがとうございました。それでは次回は少年事件についてお話をしていただきたいと思います。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。